77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。9月6日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、早くも9月に突入しました。あと今年も9月、10月、11月、12月と4ヶ月になったんですけど、まだ4ヶ月あるとか思いながらも、なんかあっという間に4ヶ月過ぎそうな感じですよね。9月になって、少し朝晩涼しくなってきて過ごしやすくなったなっていうのは感じてきました。日中はまだねすごく暑いんですけど、それにこう夜になるとこう虫の鳴き声なんかもね聞こえてきて、ああ秋だなーなんてこうしみじみ感じてます。そんなですね、秋もまた素敵な作品たくさんありますので、早速ご紹介していきたいと思います。憑依インチキ祈祷師のチョン博士は、助手のインベとともに言葉巧みに依頼人を騙し、除霊と称した儀式でお金を稼いでいました。そんなある日、ユギョンという若い女性から悪霊に取り憑かれた妹を助けてほしいという依頼が入ります。いつものように偽りの除霊を行おうとすると、妹の人間離れした動きと気配にチョン博士が持つ2つの呪具、鈴そして七星冠が反応。実は彼は伝統ある祈祷師の末裔で、過去の忌まわしい出来事をきっかけに素性を隠していたのでした。チョン博士とユギョンはさらわれた妹を取り返すべく悪霊に立ち向かうんですが、その正体は次々と人に憑依して襲い来る恐ろしい悪鬼だったという。監督はパラサイト、半地下の家族などで助監督として経験を積んだキム・ソンシク。キャストはチョン博士をベイビーブローカーのカン・ドンウォンが務めるほか、キル・ボクスンのイ・ソム、エクストリームジョブのイ・ドンフィ、モガディシュ脱出までの14日間のホ・ジュノが共演するほか、 K-POP アイドルグループブラックピンクのジスが特別出演しています。この作品、私結構中盤ぐらいからグッと引き込まれたんですよ。カン・ドンウォンとイ・ドンフィ、キャストも魅力的で、この2人なかなかいいコンビなんですよね。最初のこうインチキ祈祷の場面とかも笑ってしまったんですけれども、結構この作品思ったよりも見ハマっちゃったんですよ。なんかねシリーズ化してほしいななんても思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。憑依、こちらは九州ではユナイテッドシネマキャナルシティ30、佐賀のシアターシエマなどで全国順次公開になっております。続いての作品はナミビアの砂漠。21歳のカナにとって将来について考えるのはあまりにも退屈で、自分が人生に何を求めているのかさえわからないんです。何に対しても情熱を持てず、恋愛ですらただの暇つぶしに過ぎませんでした。同棲している恋人ホンダは家賃を払ったり料理を作ったりして彼女を喜ばせようとするんですが、カナは自信家のクリエイター林との関係を深めていくうちに、ホンダの存在を重荷に感じるようになるという、初監督作アミコでベルリン国際映画祭フォーラム部門に史上最年少で招待されるなど高く評価された山中陽子さんが監督脚本を手掛け、現代日本の若者たちの恋愛や人生を鋭い視点で描き、2024年第77回 カンヌ国際映画祭の監督週間で国際映画批評家連盟賞を受賞しました。キャストはカナオ、アンのことの河合優美さんが務めるほか、サマーフィルムに乗っての金子大地さん、世界のお菊の海一郎さんなどが共演しています。まあ、アンのことに引き続き河合優美さんのも演技もうね、なんか心にズシッとくる表情だったり、まあ、目つきだったりものすごく頭に残るっていうか、もう印象的なんですよね。そして彼女が演じる人物について考えてしまう、もう考えさせられるんですよ。まあ、今回もですね、河合優美さんの演技がやっぱり素晴らしかったですね。ぜひ劇場でご覧ください。ナミビアの砂漠、こちらは九州では T-JOY 博多などで公開になります。なお先ほどご紹介しました憑依、そしてナミビアの砂漠、こちら2作品はまだ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報などは公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、さあ最新作映画ご紹介していきます。夏目新たの結婚、日本中を震撼させた連続バラバラ殺人事件の犯人で、逮捕時にピエロのメイクをしていたことから品川ピエロの異名で知られる死刑囚品川真珠、児童相談所職員の夏目新たはその事件の被害者の子供に頼まれ、まだ発見されていない父親の首を探すため真珠に接触を試みます。新たの前に現れた真珠は残虐な事件を起こした凶悪犯とは思えないほどの風貌だったんです。新たは真珠から情報を引き出すため大胆にも彼女に結婚を申し込みます。毎日1回20分だけ許される面会の中で、会うたびに変わる真珠の言動に翻弄される新た。やがて真珠は新たに対し、自分は誰も殺していないと衝撃の告白をするという乃木坂太郎さんの同名ベストセラーコミックを実写映画化した作品で、堤幸彦監督がメガホンを取り、死刑囚との獄中結婚から始まる危険な駆け引きの行方を描いたサスペンス映画です。翔んで埼玉シリーズの徳永雄一さんが脚本を手掛けています。キャストは夏目新を柳楽優弥さん、品川真珠を黒島結菜さんが演じ、その他に佐藤二朗さん、中川大志さん、丸山礼さん、立川志らくさん、市村正親さんなどが共演しています。まあ、この作品ね、なかなか面白かったんですよ。新たと真珠のやり取り、まあ、そしてそこから真実が見えてくる展開が何とも引き込まれるくらい見ハマりました。そして真珠を演じた黒島結菜さん、もう彼女の演技がねものすごかったんですよ。まあ、黒島さんがこの役を演じるにあたってこだわったのが歯だそうで、マウスピースを何度も試作を重ねて不気味さや気持ち悪さをどう表現するかをね結構考えたそうなんです。その黒島さんが黒島さんがこだわり抜いた歯にもぜひ注目してみてください。夏目新たの結婚、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は熱烈、中国広州で活躍するブレイキンプロダンスチームカンタンフは、カリスマダンサーのケビンがチームの練習に参加せず好き勝手な行動を繰り返すなどやりたい放題、親が大物であるためコーチもケビンに口を出すことができず対応に手を焼いていました。まあ、しかしある時ケビンの代役を探さなければならない事態となり、コーチはかつてチームのオーディションを受けた青年チェンシュを思い出し、彼をチームに加入させます。全国大会優勝の夢を胸に、チェンショーはチームの仲間たちと練習を続け友情を築いていくんですが、全国大会を目前に控え数々の試練が降りかかるという、ブレイキンの全国大会でトップを目指す青年が挫折を経験しながら夢に向かう姿を描いた青春ドラマ。アイドルグループユニークのメインダンサーでリードラッパーの リードラッパー、そしてドラマや映画で俳優としても大活躍のヴァン・イーボーが主人公チェン氏を演じています。まあ、この作品でヴァン・イーボーが披露するブレイキンはパリオリンピックで正式種目として認定された最注目の競技で1970年代のニューヨークサウスブロンクスで若者たちの縄張り争いから生まれたブレイクダンスが発祥とされています。まあ、やがて暴力ではなく音楽で解決するという提言で踊るバトルイコールブレイキンという形式が誕生。今や日本の競技人口は30万人とも言われており、熱視線が向けられている最も目が離せないスポーツで、パリオリンピックでは日本人選手の湯浅亜美さんが見事金メダルを獲得しました。もう本当に今話題ですよね、もうブレイキン。まあ、パリオリンピックで、まあ、湯浅さんもう本当に金メダルもおめでとうございますっていう感じでこうニュースとか見てたんですけれども、まあ、そんな中での、まあ、この作品は今だからこそこう見るべき見てほしい作品なんですよね。まあ、そして主役は今最もブレイクしているもうヴァン・イーボーですよ。もうここまで聞くともう必見ですよね。まあ、私ですね、あんまりっていうかほぼブレイキンのこと知らなかったんですよね。まあ、オリンピックをきっかけで知った上でこの作品を見て、なんかですねもう一人で感動しちゃったんですよ。まあ、物語はですねぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。熱烈、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はエイリアンロムルス。人生の行き場を失った6人の若者たちは廃墟と化した宇宙ステーションロムルスを発見し、生きる希望を求めて探索を開始。しかしそこで彼らを待ち受けていたのは、人間に寄生して異常な速さで進化する宇宙最強の生命体エイリアンでした。その血液は全ての物質を溶かすほど強力な酸性であるため攻撃することはできない。逃げ場のない宇宙空間で次々と襲い来るエイリアンに翻弄され極限状態に追い詰められていく6人だったが、というリドリー・スコット監督による1979年の傑作エイリアンのその後を舞台に、エイリアンの恐怖に遭遇した若者たちの運命を描く SF サバイバルスリラー。ドントプリーズのフェデ・アルバレスがメガホンを取り、リドリー・スコットは制作を手掛けています。キャストにはプリシラのケイディ・スピーニー、ライレーンのデビッド・ジョンソン、もう一人のゾーイのアーチー・ルノー、マダム・ウェブのイザベラ・メルセドなどが出演しています。もうですね、とにかくもう怖い、もう見てる時間中もハラハラドキドキでした。まあ、そんな中過去の作品のオマージュとかもあって、もうとにかく見応えがありました。そしてキャラクターの中で一番印象的だったのがデビッド・ジョンソン演じるアンドロイドのアンディだったんですよね。ぜひ彼にも注目してみてほしいです。まあ、この作品はですね、ここでいろいろ語るよりもぜひ大きなスクリーンで迫力とともにお楽しみください。エイリアンロムルス、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日はエイリアンロムルスメタルインクレスペンを1名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは9月11日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。さて、君の色の曲聴いていただきましたね。今ですねデジタルスタンプラリーなんかもやってるみたいなので、そちらもですね参加していただいて、長崎のねロケ地とか回っていただいて、長崎のまた素敵なところ発見していただけたらななんて思います。長崎旅ネットというサイトを開いたらデジタルスタンプラリー詳しい情報載ってますので、ぜひそちらもチェックしてくださいね。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介しましょう。メリーおばさんの羊。未解決事件や超常現象を扱うラジオ番組カルラの迷宮事件簿 こちらは、まあ、ネタ不足から打ち切り寸前という状況で話題性のある事件を探していました。まあ、そんな中、ワープウッズの森で行方不明者が続出しているという情報を手に入れた番組パーソナリティのカルラはスタッフとともにワープウッズへと向かうんですが、深い森で道に迷ってしまいます。そんなカルラたちは森の中にひっそりと立つ一軒家を見つけるんです。カルラたちの前に現れたのは、この家で息子と二人で暮らすというメリーという女性。彼女は助けを求めるカルラたちを温かく迎え入れるが、という19世紀アメリカの実話に起源を持ち、発明家トーマス・エジソンが初めて蓄音機に録音された歌とも言われている童謡で、日本でもメリーさんの羊のタイトルで知られ、世界中で親しまれているこの童謡をホラー作品として映画化した作品です。監督はメグ・ザ・モンスター2のアニメーションやキックアスの視覚効果を手掛けたジェイソン・アーバー、クマのプーさんをホラー映画化したプー悪魔のクマさんの監督リース・フレイク・ウォーターフィールドがプロデューサーとして参加しています。まあ、この作品ですね、上映時間80分と割と短めなんですけれども、まず一言、もう覚悟してみてください。もうそれだけかなり衝撃的な映像が出てきます。まあ、見ながらね、思わず目を背けたくなるくらいもうゾッとしました。この恐怖、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。メリーおばさんの羊、こちらは九州ではユナイテッドシネマ福岡ももちなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは実写版ライオンキングよりレボ M で He Lives in You を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。